体のこと教えて。昨日よりも健康に、体の話。日本人の3人に1人がなっている、治せるなら早く治したいイボジ。多くの人が昔から悩まされていた病気の一つ、お尻の周辺の病気を総称してジと呼びます。ジは、二足歩行する人類の宿命的な病気です。紀元前2500年頃のエジプト宮廷には、肛門医が存在したと記録されており、この頃には、ジに悩む人がいたことがわかっています。今の日本では、3人に1人がジに悩んでいると言われ、症状の出ない人を含めると、成人の半数はジであると考えられています。自覚、イボジはどうしてできるのか。肛門周辺の粘膜の下には、血管が集まって肛門を閉じる動きをするクッションのような部分があります。肛門への負担が重なると、クッションを支える組織、支持組織が引き伸ばされ、クッション部分が大きくなり、出血したり、肛門の外に出たりするようになります。これが自覚、イボジです。痛みの少ない治療法で治せるように。従来、自覚の治療は完治のために手術療法を選択することが多かったのですが、術後の痛みが問題でした。そこで、ほぼ無痛の自覚治療法として、2005年、平成17年に、自覚への4段階注射法が日本で認可されました。注射療法による治療のため、自覚を切らずに治療します。自覚を切り取る手術と違って、自覚の痛みを感じない部分に注射するため、傷口から出血する、傷口が痛む、といった患者さんの身体的、精神的な負担がほぼなくなりました。当院では今年から日帰りでの治療が可能となり、日常生活へ早く復帰することができます。お尻から血が出ても痔ではないことも。昨年、イボジの治療のため受診した人の中で、6人が大腸がんであることが分かり、治療が必要となりました。そこで当院では、イボジと大腸の両方を診察することが必要と考え、大腸肛門病外来を開いています。肛門のことや、便に血が混じることで悩みのある人は、大腸肛門病センター、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日へお気軽にご相談ください。大腸肛門病センター、三木千佳男、森本祐樹。問い合わせ、上野総合市民病院、電話241111。応急診療所だより。日頃からかかりつけ医を持ち、体調管理に努めましょう。問い合わせ、医療福祉政策課、電話229705、ファックス229673。市では、休日や夜間など、かかりつけ医や医療機関が休みの時に、急病となった場合にご利用いただけるよう、内科、小児科の応急診療所を開設しています。伊賀市応急診療所、所在地、上野桑町1615番地、電話229990、診療科目、小児科一般診療、診療時間、月曜日から土曜日、午後8時から11時、日曜日、祝日、午前9時から正午、午後2時から5時、午後8時から11時。なお、受付時間は診療終了時刻の30分前まで。持参するもの、健康保険証、各種医療証、受給者証、薬を服用している人は薬の内容がわかるもの。なお、 当診療所の受診後は、必ずかかりつけ医院で必要な治療や薬の処方を受けてください。悪天候、台風、積雪など、時にはやむを得ず休診する場合がありますのでご確認ください。季節の変わり目は心身の変化に要注意。季節や天気の変化と健康との間には深い関係があります。一般的に人の体は季節や天気の変化に合わせて調節する機能が備わっています。この機能が不十分な場合には、様々な心身の変化が起こります。年々、うつ病を発症する人が増加しています。この背景には、ストレスが多い環境が増えて、心が対応しきれなくなることがあります。人間関係、経済不安、仕事、社会不安など、ストレスの原因はたくさんありますが、それ以外に生活習慣、食習慣の乱れも関係すると言われています。規則正しい生活とバランスの良い食事をし、休日は気分転換を図り、ストレスをためないように心がけましょう。また、睡眠は体の疲れを取り、記憶を整理して脳の疲れを和らげると言われており、ストレス解消に効果的です。伊賀警察署だより、交通事故死をなくそう。5月11日月曜日から20日水曜日までの間は、春の全国交通安全運動期間です。伊賀警察署管内では、昨年9件、前年比プラス6件の交通死亡事故が発生し、伊賀市で初となる交通死亡事故多発警報が発表されました。また、今年に入り、3月末現在で1件の交通死亡事故が発生しています。車を運転する人は、飲酒運転や速度超過などの交通違反をしないことはもちろん、シートベルト、チャイルドシートの着用、一時停止や徐行などによる安全確認をしっかりと行い、歩行者などに注意して走行しましょう。また、歩行者は夕暮れ時や夜間の外出時には明るい服装を心がけ、反射材を身につけるなどして、運転者から気づかれやすい工夫を心がけましょう。一人一人が交通ルールを守り、人を思いやる気持ちを持ち、悲惨な交通事故を防止しましょう。問い合わせ、伊賀警察署、電話210110、名張警察署、電話620-0110。公共交通を利用しましょう。団体利用補助をご活用ください。市では、伊賀鉄道伊賀線の利用促進策の一つとして、市内の園児、児童、生徒が、伊賀線に団体乗車券を使って乗車するときに補助金を交付しています。遠足や社会見学などの行事で出かける際には、ぜひ伊賀線を利用してお出かけください。なお、住民自治協議会などの自治組織が主催する、例えば子ども会などの行事でも利用することができます。また、JR 関西本線でも、利用促進のため、団体利用に対して JR 関西本線電化を進める会、事務局、総合政策課が補助金を交付しています。どちらの制度も団体乗車券、伊賀線15人以上、JR 8人以上の利用を使って乗車すると、購入金額の半額を補助します。JR は上限あり。活用する場合は、乗車する15日前までに、総合政策課へ補助金交付申請書を提出してください。学校や地域で遠足などの行事を計画する場合には、ぜひご活用ください。 問い合わせ総合政策課、電話229663、ファックス229672。明日に向かって差別をなくしていくために、心を込めた給食をお届けします。給食センター。このコラムは毎回いろいろなテーマで人権についてお話ししています。アレルギーと聞くと、時節柄たくさんの人が悩まされている花粉症に代表されるアレルギー性鼻炎を思い出す人もおられると思いますが、最近食物アレルギーの子どもが増加しています。給食センターでは市内の小中学校へ配膳する学校給食を作っています。食物アレルギーの診断を医師から受けた児童生徒の中にはお弁当を持参している子もいますが、当センターではアレルギーの原因となる食品、鶏卵、牛乳、小麦、甲殻類、柑橘類などを除去した料理を作ることや、代わりの献立を考えるという対応をしています。アレルギーの子が誤食しないよう、スタッフはアレルギー対応食の受け渡しの際、確認書を使い、内容を確認し、食器を別容器にしたり、トレイの色を変えるなどの注意をしています。アナフィラキシーと呼ばれる急性の全身アレルギー症状を起こす危険のある子は、緊急時に備えた処方薬である内服薬や、症状を一時的に和らげるアドレナリン自己注射薬を常に持参しています。社会を構成する人は、生活環境や考え方を見ても均一ではなく、多様性に富んでいます。その人たちを異質な他者として特別視し、排除してしまっているケースはないでしょうか。また、私は特別視していないと思っている人の中にも、でも私には関係ないという意識を持っている人はいないでしょうか。学校にも食物アレルギーの子どもをはじめ、障害のある子、外国人、同和地区出身の子など、それぞれの事情を抱えて生活している子どもがいます。それぞれの違いを特別視したり排除するのでなく、それぞれの個性と捉え、同じ一人の人間としてその人の心に寄り添い、共に生きていくことが大切だと思います。私たちスタッフは子どもたちに対してそんな気持ちを持って、心を込めた給食を届けたいと考えています。